水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日の話題は
後期高齢者の話なんですけど、
はい、
75歳になって一緒に落語会に通う高校の同級生仲間がいます。
はい、
これらの人間にとって希望の星があるんです。
はい、
でその名は落語家柳家小三治師匠。彼は小学校の校長先生をお父さんにして、そして常に優等生であることを強いられた、はい、そうです。
うん、
で昭和39年、私たちが高校を卒業したのと同じ時期に彼は都立青山高校を卒業しました。
はい、
父親の後を目指し東京学芸大学を受験したんですけど、失敗しちゃったんですね。
い
ろいろ考えた末、あるいは江戸っ子らしく清水の舞台から飛び降りたんです。
はい、
玄人はだしと言われ、ラジオ番組の落語コンクール素人寄席で15回連続合格という金メダルを持っていただけに、思い切って落語家の弟子になっちゃったんですね。
はい、
才能は抜群、ひょうひょうとしてぶっきらぼう、真面目な顔をして滑稽話を平然と語る、ヤマハの七班を乗ります、野球チーム与太郎ズのオーナーであり、スキーも得意、インドアの世界では俳句、クラシック音楽、交友関係では歌手のフランク永井、A 六輔、小沢昭一、加山雄三、戸川雅子、白石和子、本業では17人抜きの真打ち昇進を果たしました。
はい、
その小三治師匠もとうとう還暦古希を祝い、今月17日には90を迎えるんです。
はい、
77歳です。うん、しかし現役の落語家。
はい、
先月の独演会に行ってきました。
え、
同世代の女性ファンが多いのも小三治落語会の特徴。
はい、
一つの話に30分もかかるとき、どうやったら固有名詞も話の筋も忘れずにスラスラと出てくるんだろう。うん、この日の独演会で最初の話、茶の湯でしたが、
はい、
枕で両国の国技館と蔵前の国技館を間違えちゃったんですね。
ええ、
本人も途中で気がつき、いやーやんなっちゃうねって頭をかきながら訂正するんですけど、
はい、
お客の方は気がついてくれて、ああよかったとホッとするんです。
はい、
落語記者として有名な読売新聞の永井編集委員はプログラムで、小三治師匠の落語を聞いている女性ファンは両手を自分の胸の前で合わせて祈っている、師匠に念を送っているんです。
うん、
言葉が詰まった時、ほら師匠思い出して思い出して、すると師匠は思い出し、寄席からふーっという安堵の空気が流れるのですと書いています。
はい、
この日最初の茶の湯ですでに40分を使ってしまい、さて中入り後はどうするのかと観客は心配しました。
はい、
すると小三治師匠は舞台に上がってきた途端、フランク永井のヒット曲公演の手品師を歌い出し、まあ声までそっくりなんですね。甘いんです。そしてこの枕の後にすっと大棚の主人が、うちの息子は八坐教の信者になってしまって、うちは代々浄土真宗だというのに腹を立てるのを見て飯炊きの権助が、旦那様、宗論宗教上の言い争いはお釈迦様の恥です、どうかおやめになってくださいと仲裁に入ります。
はい、
旦那が、権助よく言ってくれた、そういうからにはお前も真宗だな、いや旦那様、わしは仙台生まれだから欧州でガスと見事に下げで巻く。
はい、
ざっと20分、
ええ、
何がいいって柳家小三治の落語が聞いて、いて胸にそしてお腹に染みるのですが、
はい、
同時にいつ間違えるか、いつ言葉に詰まるか、まるで運動会で走る我が子を見守る親のように心配しながら聞いていると、無事ゴールイン、ほっとするんですね。
はい、
77歳なのに認知症なんて関係ないかというように、懸命に走り続けることに私は希望の星を見出すんです。
ええ、
師匠は文楽で使う尻引きの上に腰を落とし、キリッとした姿勢を取るんですね。
はい、
人間国宝の77歳です。希望の星としてますます続けて欲しいですね。
うん、先生もあの落語会に行ってすごくいろんな刺激を受けられてるようですね。
そうですね、時々居眠りもできますから。
でもいい娯楽ですよね、本当にね。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。